主は今招いて言われます。あなた方のために立てた計画は私がよく知っている。それはあなた方に将来と希望を与える平和の計画であって災いの計画ではない。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和いただきますと幸いです。それではお祈りをいたします。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたが私たち一人一人を愛してくださって、招いてくださって、この週の初めの朝、一緒に礼拝を捧げることができる、この幸いをありがとうございます。私たちの目の前の状況を見るときに、さまざまな困難があります。病や戦争があり、また自然災害があり、そのような大きなことでなくても、日々の生活の中において抱える問題がさまざまございます。しかしあなたは勇気を出しなさいと、私はすでに世に勝っていると、私たちを励ましてあなたに委ねて歩むことの大切さをいつも示してくださりありがとうございます。今あなたに心からの礼拝をお捧げしようとしております。私たちの賛美祈りがあなたの御心にかなったものでありますように。語られる御言葉をただ聞くだけではなく行うものとさせてください。メッセージを取り継いでくださいます鎌野直人先生を強め、あなたの言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。また今礼拝へ来ようとしている方がおられましたら、その足を守り共に礼拝を捧げることができますように。そして場所は違ってもインターネットを通して礼拝を捧げられおられる方々もおられます。どうぞそのところを同じ共同体としての意識を持って礼拝を捧げることができますように導いてください。さまざまな事情でこの礼拝を覚えつつも参加できない方々も多くおられます。どうぞそのところに応じた必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を最後まであなたにお委ねし、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌の935の A にございます。賛美歌93の5、主の祈り A をお開きください。主の祈りは 私たちの救い主であり、人生の主であるイエス・キリストが、このように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りをいたしましょう。天に増します我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編34編1節から23節、詩編34編1節から23節です。旧約聖書849ページ、詩編34編1節から24節をお読みいたします。23節をお読みいたします。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互に読んでいきます。それでは購読いたします。詩編34編1節、ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で気が触れたように装い追われて去ったとき、私はどのような時も主をたたえよう。私の口には絶え間なく主の賛美がある。
私の魂は主を誇り、苦しむ人は聞いて喜
ぶ。私と共に主をあがめよ、共に皆をあがめよう。
私が主を尋ねる求めると主は私に答え、あらゆる恐怖から助け出してくださった。
主を仰ぎ見る人は輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。
苦しむ人が呼び求めると主は声を聞き、あらゆる苦難から救ってくださった。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷き、彼らを救い助け出した。
幸いなの主の恵みに深さを、幸いなの主に逃れる人は。
主の聖なる人よ、主を恐れよ。主を恐れる人は乏しいことがない。
若い獅子は獲物が流れているが、主を尋ね求める人はいかなる良いものを受けることがおらない。
こらよ、来て私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。
命を慕い日々を愛して恵みに万有を得る人は誰か。
悪からあなたの舌を、欺きの言葉からあなたの唇を守れ。
悪から離れ善を行え、平和を求めこれを覚え。
主の目は正しき人に注がれ、その耳は彼らの叫びを聞く。
主の御顔は悪を行う者に向き、彼らの記憶を力に立つ。
正しき者が叫ぶと主は聞き、あらゆる苦難から助け出した。
主は心の打ち砕かれた者に寄り添い、霊の砕かれた者を救い出す。
正しき者に災いが多いが、主はそのすべてから助け出してくださる。
彼の骨をすべて守り、その一本を砕かれること
は。災いは悪しき者を死に陥れる。 正しきものを憎む者たちは罪に定められる。
主はそのしもべらの魂をあがなってくださる。主に逃れる人はすべて罪に定められる。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で西村聖子さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
銀の精錬にはるつぼ、金には炉、心を精錬するのは主。愛しまする天の神様、ありがとうございます。このようにして1週間の旅路を終えて、今またこの中央教会に礼拝にあなたが導いてくださった恵みを心から感謝いたします。1週間の歩みの中で、時にはあなたを忘れ、心に悩みを抱え、また自分の知恵で動こうとしたものではございましたが、主がその時々で語ってくださり、守ってくださってきたことを心から感謝いたします。神様、本当に私たちには心に悩みがあり、またその時その時に選んでいかないといけないこと、決断しないといけないことがございますけれども、神様、まずこの週の初め、あなたに心を向け、また本当に悔い改めるべきところを示されたならば悔い改め、主から新たな力を得て、御言葉を得て歩むことができますように、あなたがどうぞ守ってください。今日建てられました鎌野直人先生を感謝いたします。主が本当にこの1週間、また今からの1週間を生き抜くための力である御言葉を先生を通して大胆に語らせてくださいますようにお願いいたします。主よ、またこの教会の働きのために備えてくださっていたそれぞれの奉仕者の方々を祝福し、あなたが十二分に用いてくださいますようにお願いいたします。主はすべてをご存知でございます。どうぞ私どもに必要な御言葉を与え、そして新たな力を得てここから旅立つことができますようにお守りください。この弱き者の祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それで皆様ご一緒に1分間お祈りを捧げてまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書3章16節、新約聖書の164ページ、聖書の後ろの方約4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページ目が始まります。その新約聖書の164ページ、ヨハネによる福音書3章16節です。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第3章16節、 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。鎌野直人副牧師に牧会祈祷並びに宣教、世界とあなたのための十字架と題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。神様、あなたは私たちのために御子を地に遣わしてくださり、その命によって私たちを導いてくださいました。御子は人となり、そして福音を伝え、やめる者を癒し、罪人に許しを与え、宗教権威者たちに論争を仕掛け、自らは十字架に向かい、苦しめられ、打たれ、そして十字架にかけられ、しかし三日目に死人のうちよりよみがえられました。あなたのこの豊かな恵みを感謝します。そして復活から40日後、御子は天に昇り、今父の右に座しておられる。この世界を治める王として着座しておられる。その恵みを覚えて感謝をします。次の週のには、この天に戻られ、王の座につきつかれた。このことを覚える昇天日を迎えました。そして来たる日曜日には父が御子の霊を下してくださるペンテコステと進みます。神様、今も御子であるキリストが天の王座でこの世界を治めておられる。御子の国は確かに今来ている。そしてその国に生きる者として私たち一人一人が招かれているという恵みを覚えて感謝をいたします。神様、私たちは目の周りを見るときに、神はこの世界を治めていない、なんとめちゃくちゃな世界なんだと思い戸惑いますが、しかし 御子は確かに今天において王座についておられ、この世界を王として導いておられる。その確信を与えてくださっている恵みを感謝します。神様、憐れんでください。大変な毎日ですが、それでもなお、いやそれだからこそ、私たちのために真理をめがえてくださった方が、私たちのために治めてくださり、私たちのために導いていてくださっている。そして今も聖霊を通して今も働いておられる。この深い恵みを覚えることができますようにお願いをいたします。神様、お一人一人は、私たち一人一人はさまざまな思いと願いを持ってこの日も集められています。順調でなかった一週間、良いことがあった一週間、いつも通りだった一週間、それぞれの歩みは違いますが、しかしあなたの前にこのように集めていただくとき、あなたへの願い、思い、叫び、私たちは抱えています。あなたはそれを聖霊によって分かっていてくださる。だからこそ主を御手に委ねます。神様が私たち一人一人の願い、思い、声を聞いてくださっているという確信を今日も与えてくださって、今週も会いましてください。我らの家族や友人を憐れんでください。まだあなたを信じていない方々を祝福してください。そして今日もお話をいたしますが、神様がいかに素晴らしい方であるか、その恵みを知ることができますようにお願いをいたします。またこの教会からに関わっておられるさまざまな方々を憐れんでください。特に共にこのところに集うことのできない多くの方々を覚えてくださり、あなたが何らかの手で共に礼拝に預かるその道を開いてくださいますように、我らに知恵も与えてください。お願いをいたします。この地域を覚えてください。この周りの方々を祝福してくださり、福音が述べ伝えられますように、この交通の便利のいいところにある私たちのこの礼拝堂が用いられますように憐れんでください。お願いをします。神戸市の100万余の市民を、さらに近隣のさまざまな方々を覚えてくださり、あなたを信じる者が起こされるように働いてください。日本の国を覚え、憐れみ、教会が祝され、あなたの福音が告げられるように、この国において公正と正義がなされるように、弱い者たちのところにあなたの手が届くように覚えてください。この国のための働き人も起こしてくださり、教会がそれぞれが委ねられている福音に生きることができるように憐れんでください。世界の国々を覚えます。世界の出来事は私たちにとってはテレビの画面の向こうの遠いものかもしれませんが、あなたが愛しておられる世界であることを覚えます。どうか憐れんでください。世界の教会を祝してください。為政者を憐れみ、戦争の地に平和が、災害の地に助けが、誰もが忘れ去られている地をあなたが覚え、あなたのそのことのゆえにその人々を覚える人を起こしてくださり、神様が生きて愛しておられることが世界中のあらゆるところに、あらゆる人々に届きますように、教会を憐れんでください。今日も御言葉に耳を傾けます。どうぞあなたがお語りください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。キリスト教会に行きますと必ずあるのが聖書です。聖書のない教会に一度行ってみたいと思うんですが、今まで経験ないです。必ずどっかに聖書置いてありますから。でただ、私の手元にもありますし、皆さんもお持ちなんと思いますが、こんな聖書ですね、2000ページ以上ありまして、近くありまして、66巻もあって、書いた人は2000年以上にわたった物語で、書かれているのはいろんなものがあって、大体聖書に何書いてあるかわからんというのが一般的であります。格言のようにですね、心に触れる 珠玉の一言が含まれています。たくさんそういうのもあります。でもそれが聖書全体のことを網羅しているかというとそういうわけではない。そして時に読んでいると聖書の中で相矛盾するようなことがあって、どっちやねんと、突っ込みたくなるわけです。聖書を長く読んでおられる方もここにおられるでしょうし、また長くクリスチャンとして歩んでおられる方もおられると思います。私も、若いつもりでいましたが、もう洗礼を受けて40年以上の大ベテランになってしまいました。一方でまだクリスチャンになりたての方、聖書はほとんど読んだことのない方、いや教会には行ってるんだけどクリスチャンにはねと思っている方々、いろんな方がおられると思います。聖書全体何が書かれているんですか。そう聞かれてもですね、多分全体何書かれているの聞かれたら、分かんないっていうふうに多くの方が答えるかもしれません。まあそんなもんです。聖書全体に書かれていることを一言で答えるなんていうのは難しい質問です。じゃあ諦めるのか、そんなことを言う必要がないのか、そうではない。キリスト教会というのは2000年の長い歴史がありますが、その中で多くの人がある聖書の一節を取って、いやここにね聖書で書かれていることの全体がまとめられているんだよなんていうこと、まあとりあえずそこから始めて、まあそれからまあ他を読んだらいいんじゃないのっていうような箇所があるわけです。でそれがその一つがと言っていいでしょう。今日読ませていただいた新約聖書のヨハネによる福音書の3章の16節の言葉です。聖書全体で何を言ってんの。このヨハネによる福音書3章16節を手高く借りに、今日はご一緒に考えてみたいと願っています。このヨハネによる福音書の3章16節はまずどういう言葉、いろんな言葉があるんですが、まず一つは神は世を愛された、そう書かれています。世、私たちはこれを読んだら、ああ私たち人間のことだよね、そのように受け止めますけれども、世という言葉は人間だけではなくて世界のあらゆるものを含んでいるんです。私たち人間を愛しておられる、いやこの世界のすべてのものを愛しておられる神がいる。無関心な神ではない、この世界を憎んでいる神でもない、この世界に含まれているこの世界のあらゆるもの、良いものもあります、悪いものもあります、美しいものもあります、醜いものもありますけれども、それを愛しておられる神がいる。神がいるっていうこと自体が驚きなのかもしれません。いやそれ以上に、もし神がいるとして、その神がこの世界を愛しているということは驚きなのかもしれません。自分がを愛している神がいるなんていうことも驚きです。まあ人によって驚き方は違うでしょう。でも聖書は神と呼ばれる方がおり、その方があなたを、そして人類を、そしてこの世界を丸ごと愛しておられる、そう語っているんです。でもなぜこの神は世界を愛しておられるんでしょう。聖書の初めから読むと分かるんですが、神がこの世界を愛しておられるのは神がこの世界を作られたからです。皆さんも一生懸命時間をかけて作ったものがあったとします。料理を作ってね、一生懸命作って、作ったもの、料理に対して皆さんどうするかですね。自分が一生懸命作ったものを愛着が湧くわけですよね。誰かに出してそれをいきなりいらんとかせられたら腹が立つ。それは私たちは自分の作ったものを愛しているからです。神はこの世界を作られた、だから世界を愛しておられる。愛しているものを私たちは大切にします。世界を作られた神様もこの世界を愛しておられる、この世界を大切にしておられる。大切にする、つまりその最善を願うのです。神様は人の最善を願い、人類の最善を願い、この世界の最善を願っておられる。この世界が整えられて良いものになり、美しいものになり、豊かなものになることを願っている。ごちゃごちゃだとか混沌だとか醜いとか不正に満ちてるなんて神様は願っていない。良いものになるように、美しいものになるように願っておられる。聖書を読むと、この世界を愛しておられる神様が何をされたか、 この世界を整えて美しく豊かにするために何をされたか、実は神様がされたのは人間を作った、人間を作ったということだと語っているんです。私たち人間というのは無意味に理由なくあるんじゃないんです。この世界のために作られた存在なんです。この世界を整えて良いものにし、美しいものにし、豊かなものにするために、私たち人間は作られた、私たちは言うならば使命がある、生きる意味があるのが人間なんです。私たちはまあ他の人にね、誰かに何々しましょうっていう、そういう使命もあるでしょうが、それよりも何よりもこの世界に対して、この世界を良いもの、美しいもの、豊かなものにするという使命があるんです。この人間を神様は愛しておられます。当然のことです。大切にしておられます。だから私たちがこの世界を良いものにするという私たちに与えられた使命のために必要も与えてくださる。私たちは自分が大事なものにしているものに対してどんなふうに取り扱うか考えたことがあるでしょうか。時々まあ、親が子供をどうするとかね、まあ、ペットを飼ってるかペットをどうするとかね、私たちは時としてその人を自分の思い通りにすることがその人だったりそのものの幸せだと思ったりするかもしれません。愛しているからこそあなたはこういうふうにしなさいと。ところが人を愛しておられる神は、人に使命を与えられた神は、人を大切にしておられる神は、愛しているからこそ自由を与えたんです。あなたにはこの世界を良くする、美しくする、整える、豊かにする、そんな使命がある。そして私はあなたにそのことができる力を与えます。でもね、この使命を果たすためにこの力を用いて行こうとするのか、そうしないのか、あなたは決めることができる。あなたは自由だ。大切な世界を良くするために神様は大切な人間に対してあなたに自由を与えると言われたんです。あなたには力がある。それを自由に使いなさい。それが神の愛の姿です。どのようにその力を用いるか、使命のために用いるのか、そうでないのか。この神様が大切にしておられる、神様が愛している世界を良くする使命を人は与えられました。そして神は力と自由を与えた。人はどうしたでしょうか。まあそのことはね、自分見たらよくわかるわけですよね。与えられた自由を私たちはどういうふうに使っているか、私たちは自分の与えられた力と自由をこの世界を整えて良くするため、美しくするため、豊かにするために用いたかというと、そうじゃなかったわけですね。結局私たちどうしたかというと、自分の欲望とか自分の欲しいものが持たすために、自分が得するように私は自分の力を用いるものです。で、結果どうなったか、周りを見たら分かります。世界はダメになっていきます。自分もダメになっていく。あらゆるものが、美しくなるべきものがどんどん醜くなり、豊かになるものがどんどん貧しくなり、整えられているはずのものが問題だらけになっていった。聖書で書かれているのは、最初の夫婦であるアダムとエヴァが神様が与えられた力を自分のために用いていったために、自分自身もダメになり、世界もダメになっていったことが書かれています。それは決して最初の人アダムとエヴァの問題じゃない。それは私たちも同じだ。私たちも同じことをしている。私たちができるのは自由を悪用することだけなんです。神様が愛しておられる世界、大切にしておられる世界、そして神様が愛しておられる人がどんどんダメになっていく。世界を愛している神様はどうしたんでしょうか。その神様の姿が、先ほどのヨハネの3章16節の次の言葉に表されています。その一人子を お与えになったほどに。世界がダメになっていく、人が与えられた使命を果たさないで力を悪用している。でも神様はこの世界と人を愛された、そして与えられたわけです。聖書というのはこのダメになった世界を何とか回復するために神様が与え続けられる、与えるために行動される、そんなことが書かれています。神様は何をしたんでしょう。神様はこのダメになった世界をまず整えることから始めました。一度世界を大掃除しました。一家族といくつかの生き物だけを残して世界を再始動したわけです。けれど人間が自分勝手に行動し自分の力を悪用することは変わりません。人が悪に陥ることは変わりません。けれども世界を再始動してもう壊さない決められた。そしてその世界の中で一組の家族を選びました。アブラハムという人を家長とする家族です。アブラハムの家族を通してこの世界のすべての人を祝福しようと神様は計画を立てられたんです。この祝福を通して人がこの世界を美しくする、良いものにする、その使命を果たすことができるような計画を立てられた。アブラハムの一族は増えてエジプトに住んだとき、彼らはファラオという王の奴隷になりました。しかし神様は彼らを奴隷の中から救い出し、そして土地を与え、そこでこの世界に祝福を与えることができるように、彼らに与えられた使命を果たすことができるようにと律法と呼ばれる御教えを与えられた。あなた方がこの道に歩むならば、あなた方は自分を破壊することはない、周りの人々を祝福するものになる。けれどもこの民はここまで神様が与えてくださっているのに聞こうとはしない、聞こうとはしないから、もう僕らだと聞こうとしなかった、もうええわ勝手にとほっときたくなる。じゃあ神もその民をほっとかれたか、そうではありませんでした。繰り返し繰り返し導かれました。神は関わり続けました。言うことに聞かない民を荒野の道を導きました。彼らに住む場所を与えました。そしてその地方に住むことができるようにされた。でも彼らは同じことを繰り返していった。自分の力を悪用することしかできない、世界を壊していく、自分を破壊していく、混乱、醜さ、不正ばかりが満ちていく。神様はそういう中で預言者という人々を送って警告を与えました。でも聞かない、そんなもんですね、警告されても聞かないもんね、聞かないんです。最終的に彼らは自分の国から追い出されるという悲劇を迎えます。その中で自分の問題に気づくようになってはいく。呪いを身に負うことによって、ああ私たちは問題なんだ、問題があるんだ、気づくように仕向けたんだ。じゃあ旧約聖書の今話をちょっと実はしてたんですが、旧約聖書っていう旧聖書の前半の部分を読むときに、神様がこの人間を何とか回復するためにもう関わり続けた、関わり続けた、そのことが与え続けたことが書かれているんです。残念ながら人間は罪という恐ろしいものに支配されているもののために回復しない、世界を美しくすることができない。だから神様はそのクライマックスとしてどうされたか、その一人子をお与えになった。一人子であるイエスをこの世界に使わされた。人を愛するがゆえに、世界を愛するがゆえに一人子を送られた。このどうしようもない現実を打破するためです。天地を作った神から使わされたイエスは、まずご自身で神様の技を始められました。神が素晴らしい技を始められたよと人々に語り、その技を病の人、のけ者にさられている人、社会の底辺にいる人とのところに行って彼らを祝福して、 罪が与える悲劇的な状況から彼らを救い出し、新しい世界が、神の国が始まったんだよということを明らかにされた、その一方で、おごり高ぶる人、自分の力に溺れている人のところに行って、あなた方は間違っているよ。そう告げられた。罪に陥っている、このままでいくと、あなた方は破滅に向くよ。だから、悔い改めなさい、方向転換しなさいと語られた。神様が与えられたイエス様というこの一人子自身が人としての使命を果たしたんです。出会った人々を祝福していったんです。世界を整えて良いところにし、美しいところに、豊かなところにしようとされた。そのクライマックスが十字架です。十字架はクライマックスなんです。失敗じゃないんです。すべての人が経験する、すべての人がそのまま走っていけば落ちてしまう、その自己破壊、自分を破壊していく姿をイエス様ご自身があえて追われたんです。これはあなたがこのままでいくならば経験するものです。それをイエス様が一人で全部追われた、呪いを負った、世界の破滅そのものを一人で追われた、全部追われたので命の道が開かれた。罪の力そのものを、私たちを自由を悪用することしかできないものに導く、その罪の力というそのものをイエス様が全部一人にで追われたので打ち破られた。人を罪から解放して命の道に進むことができるようにするために、天地を作られ世を愛された神は一人子を与えられた。この御子が三日目によみがえり、そして今天において王として治めておられるからこそ、新しい世界が始まっているんだ。そのことを聖書は福音として語っているんです。こんな神様が与えてくださった、御子を与えてくださった、その結果何が起こったんでしょう。私たち人間には人としての使命を果たす道が開かれました。自分に与えられている力を悪用するのではなく、自分に与えられた力をこの世界のために用いる道が開かれたのです。そして単に私たちができるだけではない、この世界が大切に定められている道が開かれた。神様が願っているようにこの世界を整える道が開かれた。神様は人を通して世界を良いものに、美しいものに、豊かなものにしようとし始められたのです。この道を私たちが歩みたいと思ったら、どうすれば歩むことができるんでしょう。それが実は3章16節の残りのところに書かれていることです。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。滅びない、永遠の命という言葉を聞くと、私たちは死んだ後どうなるかということを考えます。ああ死んだ後に誰かに、神に審判を受けて、そしてそこでお前はダメ、ブー、地獄行き、あなたは OK、天国行きみたいなことをされる、滅びか永遠の命かっていう、そういう死んだ後のことの話で理解する場合が多いです。けれども、聖書が語っている滅びるとか永遠の命を得るというのは死んだ後のことにとどまらないんです。今、自分で自分を壊していく自己破壊の道、滅びの道を歩むのか、今、命の道を歩んで、今、周りの人と、自分と周りの人と世界を生かしていく道を選ぶのか、今永遠の命は始まる、今滅びは始まって、あなたはどちらを今選ぶんですか。その命が備えられている。永遠の命というのは死んだ後始まるんじゃないんです。今始まっているんです。今 これまでとは違う道を歩むことができる、今新しい道を歩むことができる、神が愛しておられるこの世界をよくし、美しくし、豊かにする道を今歩み始めることができる、この働きに、神様の働きに今加わることができる、その道を進むというのが御子を信じるということです。ああ、十字架にかかってくださったイエスは私のためになしてくださったんだ、あの十字架を、世界のために、私がこの世界で生きるためにあのことをしてくださったんだ、この自分の問題とか世界の問題を私が自分で解決しなきゃいけない、その必要性はないんだ、その解決はイエス様がなしてくださったんだ、そのプレゼントが目の前にあるんだ、そのプレゼント、ありがとう、ありがとうございます、喜んでいただくことによって、そのプレゼントによって生きていくことによって、私は新しい人生を歩むことができるんだ、私の使命を果たしていくことができるんだ、それが信じるって、信じるというのは頑張ることじゃないんです、もらうことなんです。イエス様の愛によって与えられたこのイエスを信じる道というのは、イエス様が歩まれた道を歩む道ということです。それを私たちは歩むことができるようにしてくださる。自分の利益のために自分の力を用いる道ではなく、自分よりうまくやっている人を羨む道でもなく、周りのものを奪い取る道ではありません。いただいているんです。たくさんいただいているから、いただいているものを常にみんなにお裾分けしていくような人生です。隣の人に、世界に、いただいた良いものをお裾分けしていく。奪い取るのではない。惜しみなく与える。事実、イエス様の弟子たちはこの福音を聞き、イエス様の復活を聞いた後、この良い知らせを世界に伝え、彼らは惜しみなく与えていきました。神の働きに加わっていった。この永遠の命のプレゼントをいただいて、彼らは進んでいった、私たち一人一人もそういうプレゼントが与えられている、そのプレゼントをお裾分けしていこうじゃありませんか、この神様の働きに加わろうじゃないですかと招いておられるんです。イエス様が来られてこの技をなされて2000年が経っています。ああ、今の世界は悪いなと思うかもしれませんが、2000年前の世界と比べるとこの世界は神の愛のゆえに良くなっています。問題はあります。良い、美しい、豊かな世界だということはできないかもしれません。しかし良くなった。クリスチャンがその永遠の命をいただいて良くしたか、でもクリスチャンたちもキリスト教たちも多くの失敗をしてきた。でも神様はこれを完成してくださる。神様がこの世界をよく、美しく、豊かに整えてくださる、その日に至るまで永遠の命をいただいている私たちは、このプレゼントをいただきながらこの十字架の道を歩むように招かれている。繰り返し失敗するでしょう、でもその道を歩き続けるように招かれている。完成の日まで神様がしようとしている御業を、あなたに与えられているその永遠の命という賜物をお裾分けすることによって、人と世界を良くするために働きなさい、そう招いているのです。まあ、今30分弱でお話したことが聖書の中心メッセージじゃないでしょうか。だとしたら聖書というのは何か良い教えが書かれている書ではないのです。聖書は招待状なんです。あなたにこんな素晴らしいプレゼントがあるんだけど、ぜひこのプレゼントを受け取ってください。神の一人子であるイエスという神様が与えてくださるプレゼントを受け取ってください。この方を信じるということによって、この方のこのプレゼントを受け取るということによって、この働きに加わってくださいという招待状なんです。あなたが、いや、神様が与えたその使命に働くことができるように加わってください。失敗します。ダメなことは多くします。でも イエスを信じるという道を歩み続けてください。そういう招待状なんです。皆さんの手元に招待状が届いている。その招待状が届いたいきさつが書かれている。ぜひその招待状を受け取って、その招きにお答えいただきたい。イエスを信じるというプレゼントをいただいて、人と世界を良くしようとする神様の働きに失敗しながらも加わっていただきたい。世界を愛されている神様は、教会は皆さんのお越しを心から待っているのです。お祈りいたします。神様、あなたがこの世界を愛し続けておられ、そのために与え続けてくださり、そして私たちを通してこの世界を良いものにしようとしておられる。多くの過ちを犯す私たちではありますが、しかしそれでもなお私たちを通して働こうとしておられるあなたの恵みを覚えます。私たちのためにイエスという素晴らしいプレゼントを与えてくださったことを感謝します。このものをいただいて、私たちに神様が与えてくださっているその使命を果たす道を歩み始めることができるよう、この招待状に応えることができるよう導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞしばらくそれぞれのところでお祈りをしてください。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌430番、扉の外に。賛美歌430番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたがその一人子をお与えになったほどにというこの言葉がどれほどのものなのかをこの朝神野先生を通して語っていただき感謝します。天地創造の初めから今に至るまでの本当にパノラマを見るようなこの時間でした。主よ、聖書が私たちに与えられた招待状であると語っていただきましたけれども、どうぞこの朝からもう一度私たちが聖書を開くたびにあなたからの招待状を読んでいるかのごとく語ってください。主よ、私たち一人一人に老いも若きも何も関係ありません。今神の国がこのところにあり、主権を持ってあなたが望んでおられ、私たち一人一人に聖書を開くたびにあなたが与えてくださっている使命に私たち一人一人を生かしてくださることを覚えますから、どうぞその思いを持ってあなたの御声を聞いていくことができますように、主よ、私たちを励まし導いてください。感謝します。こんなにも愛されて、こんなにも祝福されて、一人一人にあなたが語ってくださることを覚えて感謝いたします。新しく始まる週もどうぞ与えられている使命に喜んで生きる、あなたの働きに加えていただける、その恵みの中に私たちを歩ましてください。恵みに感じてあなたからお預かりしているものの中から心からのものを主を捧げます。この献金を通してどうぞあなたの御用のためにお持ちください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金を捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、鎌野副牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。